読みいたします。今日はヘブル人への手紙3章1節から6節です。3章1節ですから天の召しに預かっているものですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自身を立てた方に対して忠実でした。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神です。モーセは後に語られることを証しするために神の家全体の中でしもべとして忠実でした。しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちが神の家です。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのです。
こんな声で、ごめんなさい。ね、年に一度、冬にはなんか声がこんな風になることが多いので聞き苦しいと思いますけども、忍耐をよろしくお願いいたします。今日はこの3章の1節だけから一緒に、神の言葉を聞きたいと思います。ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。クリスチャンたちのことを天の召しに預かっている聖なる兄弟と呼んでいるんですね。で、この言い方ってすごいあまりにも仰々しいというか、恥ずかしくなるような言い方ですね。ただの召しではなくて天の召し、そして聖なる兄弟たち。でもヘブル人への手紙だけではなく、パウロもクリスチャンはこのような素晴らしい召しに預かっているということを語っています。召しというのは何かと言いますと、招待に似てるんですけども、招待は来ませんかぐらいなんですけども、召しというのはイエス様が弟子たちをご自分の弟子にされたときに、私に従ってきなさい、私についてくればあなた方を人を取る良心してあげよう、私に従ってきなさいと言われた、そういうのを召しというんですね。で、しかも人の召しではなくて天の召しに預かっているというんです。誰かから誘われたんではない、また誰かからついてきなさいと言われたんではなくて、天から私を信じなさい、そして私に聞き従いなさいと言われてクリスチャンになったんだということなんですね。私たちはある時に何かキリスト教に興味を持って教会に行って、そして学んでクリスチャンになったのかもしれませんね。あるいはあるキリスト教関係の小説家の本を読んで、それで興味を持って教会に行くようになってクリスチャンになったのかもしれません。あるいは教会音楽というかゴスペルなどを聞いてクリスチャンになりたいと思ったのかもしれませんね。しかしそのきっかけはいろいろあってもですね、パウロはコリント人への第一の手紙の12章で、人は聖霊によるのでなければイエスは主ですということはできませんと言っていましてですね、興味を持つことぐらいはできるんですけども、 本当にイエスはこの世界の主である、神と等しい 神の一人子の神であると、そういうふうに信じることは聖霊の働きなしにはできないというふうに教えているんですね。ですから、まあ、興味を持つことは何かのきっかけがあったかもしれませんけれども、本当に信じるようになったのにはこれは私たちの力を超えたものがあるんですね。で、聖書に出てくる人物を見てみましても、例えばアブラハムも何も神様のことを考えてなかったのに、ある時神があなたの地を出て、あなたの親族から離れて私が示す地へ行きなさいと言われて行きました。本当にアブラハムはまさに召されたんですね。まあ、ヤコブなんかはそのアブラハムの家庭で育ちましたから、もう生まれた時から神様のことを教えられていましたけれども、やっぱり信じるに至るのには天からの召しが必要でした。ヤコブが本当に信じたのは、天からこうね、地に降りてくる階段、天に届く階段といった方がいいでしょうかね、 天と地を結ぶ階段の幻を見たことで本当に信じたんだと思いますね。モーセも羊を飼っていた時に、私はあなた方の先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると言われた。それを聞いて本当に神がおられることを知りました。旧約聖書に出てくるいろんな人々、預言者たちも皆神からの召しを受けて、信じるようになりました。イエス様の弟子たちもイエス様に呼ばれなかったら、イエスキリストを自分から求めていたかどうか分かりませんね。パウロが一番その典型です。キリストを迫害していたのに、ある時にパウロなぜ私を迫害するのか、私はあなたが迫害しているイエスであるとこう言われました。まあ、そんなふうに、一人一人この天からの召しを受けてクリスチャンになってるんです。そんなもったいない、そんな天からの召しを受けるなんてもったいないと思われるかもしれませんけれども、本当にそうだと教えてるんですね。そしてその天からの召しを受けるためには使徒であり大祭司であるイエスが必要であったんです。天は限りなく遠く、遠いだけではなくて限りなく清く、私たち汚れたものからは決して近づくことのできないところです。その天から召しを受けるためには、まあ、私たちが本当に素晴らしい存在であれば天から召しがあってもまあおかしくないですけども、本当に罪深いものですので、そんな罪深いものを天から召されるなんてことは普通ありえませんよね。私たちが天からの召しを受ける前に、この使徒であり大祭司であるイエスがおられたんです。使徒っていうとイエス様の弟子たちのことを使徒と言いますね。イエス様がこう使わされたからです。でもここではイエス様ご自身を使徒と呼んでいます。これは神様がイエスキリストをこの世に使わされたことを使徒と表現しているんです。イエスキリストは本当に神の一人子であり、天からこの世に使わされて、そして人間となって地上で歩まれた方です。神様からの使い、神様から使わされた方、神様の使徒なんですね。で、大祭司というのはこれはですね、旧約聖書によく出てくるんですけれども、これは人間の代表として神の前に出て、 この罪を告白して、その許しを願う務めの人なんですね。神の前での人間の代表、特にこの罪をお詫びして罪を許してもらうための代表なんですね。ですから使徒っていうのと大祭司っていうのは方向が違うんです。使徒は神から継がされたもの、大祭司っていうのは人間から神様に向かってどうか許してくださいっていう。で、使徒だけだとですね、神様から使わされただけだとですね、人間の方としては少しも自分たちの神様の御言葉から外れていること、御言葉に反抗していることを全然反省してませんしね、全然悔いてませんね、全然ごめんなさいという気持ちもないですね。そんな人間を神様は許されるはずがありませんね。しかし大祭司だけだとですね、人間を代表して、みんなの気持ちを代表して、神様は本当に、悪いことをしてきました、もう本当にあなたの御言葉を聞かず、御言葉に従わず、本当にあなたに失礼なことばかりしてきましたと。でもそれが本当に天に届くかどうか分かりませんね。ですからこの天からの使徒と、この世界からの、地上からのですね、大祭司の祈りがぴったり合うときに、和解が成立するんですね。天と地上との和解、ある人は天と地の結婚というふうに言いましたけれども、このイエス・キリストによって神から使わされた方、そのイエス・キリストご自身がですね、大祭司となって人々を代表する大祭司となって神の前で、どうか私たちをお許しくださいって祈られるんですね。これがですね、このここがぴったりとあったこの時点が、この十字架のキリストがどうかこの人々をお許しくださいと祈られたその時です。で、そのイエス・キリストの使徒であり大祭司である働きを通してですね、私たちのようなものも天の召しに預かることができるんです。そしてこの召しには目的があります。この聖なる兄弟たちと呼んでいますね。これはもう今の時点で聖なる、もう今の時点でもう罪から清められて、もう心も やることも、もう全てこう御心にかなって、もう清らかな心でいつも正しいことをしているという意味ではないんですね。そうではなくて、これは目的を指しているんだと思います。聖なるものとなるように召された兄弟たちという意味だと思うんですね。私たちはとても理想からは程遠いものです。聖なる兄弟たちと言われたら、本当になんかこうどっかが痒くなるようなものです。確かに程遠いものなんですけども、聖なるものとなるように召されたっていう点はこれは変わりません。どのクリスチャンも、今ちょっとクリスチャンとは言うのは恥ずかしいと思っている方がとしてもですね、聖なるものとなるように召されたっていう点は変わらないんですね。そして最後にね、私たちは一人で召されたんではありません。兄弟たちと書かれています。神様は私たちを一人召されるようなことはないんですね。イスラエルを民として召されました。同じように新約聖書において多くのクリスチャンたちをキリストの群れとして召されました。この天の召しに預かっているという言葉、この 天の召しを受けている聖なる兄弟たちという表現と、天の召しに預かっている聖なる兄弟たちという表現は違います。受けているというと一人でも受けることができるんです。でも預かるというのは共に受けるという意味を持っているんです。もともとのギリシャ語では共に受けるという意味を持っているんです。ですから一人だけでこの救いを受けるということはないんですね。私たちは他の方々と、他の方々と、他の兄弟たちと一緒にこの召しを受けるんです。救いを受けるんです。またこの私たちが告白するという言葉、この告白するという言葉もホモロギオという言葉で、これもですね、一緒に同じことを告白するという意味を持っている言葉なんです。だから一人だけ、一人で告白するのはね、このホモロギオではないんですね。まあ、ちょうどくしくも今日この礼拝の中で使徒信条を一緒に告白しました。使徒信条というのは、まあ、私たちが信じていることをもう本当に端的に簡潔にまとめた言葉ですけれども、それを一緒に告白しましたね。そういうのをね、この私たちが告白するホモロギオと言ってるんですね。で、私たちは一人で召されたんではありません。多くの兄弟姉妹と共に聖なるものとなるために召されました。で、それは一緒に告白するためでありますし、一緒にこの素晴らしい召し、素晴らしい救いに預かるためですし、また一緒に一人でこの聖なるものとなることを目的とするよりも、やはり一緒に励まし合い、そして刺激し合って、やることで本当に私たちは成長すると思うんですね。私たちは神の言葉によって多くのことを教えてきました。イエス・キリストによって本当に多くのことを教えられてきました。しかし同時にですね、主のために励んでいる兄弟姉妹のその姿勢を通してですね、どんなに励まされ教えられてきたかということを思います。私たちは一緒にですね、聖なるものとなるように召されて、一緒にイエス・キリストのことを告白し、そして一緒にこの素晴らしい天の召しに預かっていくものです。共に祈り合い、励まし合っていきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に私たちのようなものを天の召しに召してくださったこと、そして聖なるものとするという素晴らしい目的を持って今私たちを育ててくださっていることを覚えて感謝いたします。私たちは本当に未熟なもので、なかなか御言葉に従うことはできず、成長できていないものでございますけれども、どうぞ聖霊によって、またお互いに祈り合うことによって、もっともっと成長していくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。